旧約聖書エレミア書31章31節から34節、お手元の旧約聖書1237ページです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙6章1節から12節、新約聖書280ページ下の段です。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのです。生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死すべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。祈祷いたします。世界の作り主なる神様、あなたは私たち一人一人の命を今この時代に、この国に、この家庭とパートナーとの間に この地域社会の中に今行きなさいと無から呼び出してくださいました。あなたの不思議な御業を称えます。命の守り手である神よ、あなたは今日も私たち一人一人に新しい朝を与えてくださいました。そして今日もこうしてこの場所に集い、皆を称えるそのチャンスをお与えくださいましたことに心より感謝いたします。私たちの贖い主である主なる神様、私たちがあなたの御名に従って歩みたいと願いながらも、それを果たすことができず、また私たちは我と自らあなたの御胸に背いてなすべきことをなさず、言うべきでないことを言い、そしてさまざまな形で共に生きる隣人に対して罪を犯します。あなたの大いなる憐れみによって私たちのその罪を許し、その罪の力から私たちが解放されて新しい関係を結ぶことができますように、さまざまな歴史の中で積み重ねられ折り重なってきた私たちの過ちを私たちが認めて、あなたがそれを許し、そのような苦しい歴史の中を通り抜けて新しい関係を切り開いていく、その力を私たちにお与えください。聖なる霊の神様、私たちに今朝もあなたの心を理解する力をお与えください。私たちの間に絆を作ってください。そして私たちが必要な時に晴れやかに、そして静かに行動する、その勇気と力をお与えください。私たちの間で病にある方々にあなたの癒しがありますように、私たちの間の小さな子どもたちが今週も守られますように、私たちの間にある若者たちが進むべき道を見出して確信を持って歩んでいくことができますように、この地域にお住まいになる滞在権を持たない、そして私たちの社会にあって庇護を求めておられる方々すべての上にあなたの恵みが豊かでありますように、体の弱さだけでなくこの生きづらい社会の中で心の病を抱えて奮闘しておられる一人お一人にあなたの同伴が伴いが今日もありますよう、そしてこの礼拝を通して今朝もあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。震災から100日以上が過ぎましたが、時々震災直後のコマーシャルが今でも流れていまして、テレビを見ていて、あの時は本当にこれからどうなるんだろうと、かなり切羽詰まった思いで日々の刻々と変化する報道に接していたなというのをこう思い起こします。でそのいろいろなこう呼びかけの中に、日本は強い国だという、呼びかけがございまして、強いって一体どういう意味かなって考えました。みんなで心を合わせて、いろいろな被害震災はあるけれどもへこたれないで頑張ろう、 そういう精神的な強さをみんなで持とうと、でそういう意味ならば、分かります。しかし私たちが日本は強い国だというふうに思っている、その根拠はもしかしたら日本は経済大国であるからというのがあるかもしれない。20、30年前は Japan as number one という本がありました。日本は世界で一番いい国だ、一番経済が強い国だという意味です。から2つ目は日本は技術が優れている国だ、技術立国だ、技術大国だ、だから私たちは強い国なんだというのがあるかもしれない。から3つ目、もう一つ思ったのは私たちは消費大国だ、バンバンお金を使って物を消費することで、物をこう所有するというか、そういう、こう個人の幸せを保障できるという意味で強い国なんだ、その3つがあるかもしれないと思いました。でもしそういう国に向けて復旧がなされるのであれば、おそらく復旧が成し遂げられた暁にはそれ以前に私たちの社会に蔓延していた閉塞感は、行き詰まり感はおそらくもっと強まるでしょうね。ですから、古いシステムを復旧するのではなくて、新しいシステムを作る、そっちへ向けて歩むべきなのではないかという気持ちがいたします。つまり強い国になるのではなくて新しい国になるのがいいだろうと思うのです。例えば地方の過疎地に原発を押し付けて都市部がピカピカ電気を灯すことで遊んだりお金儲けをしたりするという、そういう繁栄の仕方をやめて、どこに住んでいても選んで、あるいは父祖伝来の土地を受け継いで生きている人々が幸せに感じられるような、そういう社会になるのが良いと思います。でそもそも2001年の9月のニューヨークのテロは、貿易センタービルが崩壊するというのを私たち何度も映像で見たわけですけれども、あれは商売によってお金儲けをする生き方をはもう終わるんだ、それで人間が幸せになるわけではないんだという意味だったと今でも感じます。でそして、人間は技術によって何でもできるんだ、特に原子力発電所は私たちが神々から奪い取ったプロメテウスがもたらした炎というイメージがどうしてもございますね。でしかし自然の脅威の前に私たちは技術で全て対抗できると思わない方がやはり良いのだと思います。万全の技術を持っているとしてきた人々が皆想定外だという言い訳をするようでは、技術はやはり万能ではないと思います。そしてさらに大量消費社会が、いかに環境を破壊するものであるかは私たちはもう長らくいろんな人から指摘を受けて、聞いております。大量消費があるためには、大量の資源の、獲得が必要です。そして大量の廃棄物を大量消費社会は生み出しています。つまり資源をガバガバと掘り出し、ゴミをものすごくたくさん作る、それが、もっともっとという、私たちの消費社会だった。でこれはもう通用しない。ですから節電が現在呼びかけられていますけれども、私たちは多分根本的に考えを変えてエネルギー効率を改善する、技術によって改善する、これも大事なことだと思います。でもそうじゃなくて今までよりも使わない、エネルギーを含めて消費しない、そういう社会の在り方をやっぱり考えなきゃいけない。そういう方向で新しい国になっていくのが 多分子どもたちやその子どもたちにとっては望ましいに違いないという気がいたします。ただ問題はいかにしてこの転換は可能なのかということです。みんなどうやればそちらに向かって歩むことができるのかです。私の予感を申し上げます。人が努力することはどうしても必要だと思います。しかし人間の努力をこの転換の原動力に添えたところで多分失敗するというのが私の予測です。キリスト教は人間の生存条件を人間が自分で作り出そうとする努力あるいはその欲望を罪と呼んでまいりました。だから多分失敗すると思うのです。自分で自分が生きるための条件を自分で生産しようとしても人間はそのことに失敗する。なぜかというとおそらくそれは自分の利益のためにその努力が間違って用いられても人間がそれに気づかないからだと思います。創世記の物語でエデンの園の真ん中にある木の実から食べるなっていうタブーを人が破るっていう物語がありますね。あれはいろんな解釈が可能だろうと思いますが神が作ったこの世界にあるものを全部自分のための消費の対象とみなしてはならないっていう意味かもしれません。でも人間は全部食べちゃうんです。そしてどれが私にとって一番得なものであるかという順番をつけるのです。で、一個だけ残すということに耐えられない。全部自分の利益のために消費したがる存在なのです。だから人間の努力に頼って新しい世界を作ろうとしても多分失敗すると思います。生き方の転換は神からキリストを通してすでに私たちに与えられていなければ私たちには不可能です。そういう予感を持って今日のテキスト罪に死んでキリストに生きるというサブタイトルが編集者によって付けられたそのテキストを読んでみたいと思います。一番最初になんだか妙な質問が書いてあります。恵みが増すように罪の中にとどまるのが私たちのなすべきことなのかという質問です。実はこれは前の章の続きを受けた質問でして人の罪がたくさん増えたけれどもそれ以上にそれを覆い尽くしてあまりある神の恵みがあふれたということがキリストの出来事だったということが言われています。でそれに引っ掛けてではその恵みがますますあふれるように私たちは罪を手段として用いてそれをたくさんにすればよいのかという習字的な疑問がここで立てられています。答えは明らかでして私たちは罪に死んだ以上はその中にとどまりながら命を生きることはありえない、そういう答えが言われています。一体罪に死ぬという難しい表現はどういう意味なのでしょう。おそらくは神の掟、これをユダヤ教は律法と呼びますが、それは生きるために与えられた神の掟なんですけれども人がその掟を守ることで自分の力で自分の義を立てるそういう手段に神の掟を悪用することによって人が結局聖なる掟を通して罪を生み出してきた。その生き方在り方から決別をするという意味だろうと思います。罪に対して死ぬというのはそういう意味だろうと思います。この手紙を書いたパウロという人物の場合そのことはダマスコ途上のキリストとの出会いというエピソードを通して私たちによく知られています。神の掟を守ることを 最も正しいこと、絶対に正しいことと信じていた原理主義者であったパウロが、その神の掟に背いた者が死ぬべき呪いの死である十字架に死ぬ、そのようにして死んだキリストに出会うという、そのキリストが神となって現れるという出会いをする、そういう大きな逆転の経験をした、パウロという人物で、彼が罪に対して死ぬという時は、おそらくは聖なる掟を逆転して用いてしまう私たちの存在の在り方に終わりが来るという意味だろうと思います。でそれを今の私たちに当てはめてみますと、例えばこういうふうに考えてもいいんじゃないかと思います。私たちは自然界に存在するものを自分のための所有の対象として、あるいはこう利益を生み出すための操作を加える素材、資源として、ないしは、こうエコツーリズムなんかもそうかもしれませんが、ある種の消費の対象として、利用する、そして余すことなく利用し尽くすことによって神が作った世界の尊厳を破壊してまい、りました。でその生き方が限界に達し行き詰まってしまって、多分このままではもうダメだという状況に直面する。それが私たちが罪に死ぬという言い方で今考えることができることなのではないかと思います。そしてその死をもたらした罪から命をもたらす恵みへと一体どう転換するのか、そのことをパウロはここで、洗礼式の、儀式をモデルに用いて、説明しようとしています。洗礼式は、多くのキリスト教にとって現在も入信のための儀礼です。水を使う儀礼でして、私たちの場合はここの礼拝堂の前で頭の上にチャプチャプと牧師先生が水をかけて、宣言をいたします。私は田舎で洗礼を受けまして、多摩川のような一級河川の中にジャブジャブとお腹まで牧師先生と並んで川の中に入りまして、そして牧師先生が、このものに洗礼を授けると言ってくださった後、水の中にジャブーンと沈められました。でこう胸と背中を支えられて水中に浮いていたのです。しばらく、秋の寒い日で私こう白い水が通り過ぎていくのを見た覚えがあります。でやがてバサッと起こしてくださる。でこれが古い自分に死んで新しい自分に起こされるというそのイメージでもございました。教会によってさまざまな洗礼のやり方はあるわけですね。でここでそのパウロは何て言ってるかと言いますと、キリストの死へと沈められることなのだと言っています。洗礼式はだから私たちは洗礼を受けることによって死んだのだ、でさらに面白いことに私たちは埋葬されたのだという言葉も現れます。水の中に沈むというのは死のイメージです。で埋葬というのは土に変えることですね。ですからここには水という元素と土という元素、古代の四大元素の2つがすでにくっついて現れます。つまりその発言が私たちに何を意味しているかというと、今生きている私たちは洗礼を受けた以上死ぬ体を生きているんですよってことですね。あなたたちは死に体を生きていますってことです。しかしその死んでいる体を生きる、その目的は別にございます。それはキリストが父なる神の栄光を通して死者たちの中から起こされたと同じように、それと似た仕方で私たちもまた命の新しさに歩むようになるためだ、そうパウロは言っています。つまり今は私たちは死の中を生きている、すごく逆説的な表現ですけれど、先ほど私が考えた言い方で言えば 多分もうこのままで俺たちやっていけないという絶望の中を生きている。今までの生き方はもうダメだということを知りながら死に直面している。でもその目的は命の新しさの中を生きるようになるためだというのです。その命の新しさとは一体何なのでしょう。キリスト教徒がその命の新しさのことを分からずに一体どうやって日本を新しい国にすることができるのでしょう。これは私たちに向けられた挑戦ですね。キリストの死に似たものと私たちはなって生きている。そしてそれは未来においてキリストのおそらく命の新しさに似たものにもなるだろう。これって一体何なのでしょう。一つ文化的なバックグラウンドを申し上げますと、死の苦しみを通り抜けて命の喜びと解放に至るという考え方は、パウロがこの手紙を書いた時代の、ヘレニズムローマの文化の中にあった宗教にこう広く共通する図式だったと、学者たちは、言っています。広く貢ぎ宗教と呼ばれる宗教がいくつかあるんですけれども、それがおよそそういう図式を持っていた。ですからパウロが洗礼という儀式を使いながら私たちは今死を通り抜けて命へと到達する希望を持っているんだという発言をするときには、そういう宗教を知っている人ならば大体理解できたんじゃないか、あ、洗礼ってそういうことなんだというふうに理解できたんじゃないかと、言われています。しかし多くの貢ぎ宗教におきましては死んでいくのは神様です。神が死ぬのです。で、それがもう一回こうあの世とかで神がこう再生を遂げていくんですけれども、でそれは神話として言われています。本当に神話として、例えばエレウシスの祭儀というのがございます。これは農耕儀礼なんですけれども、麦が死んで、もう一度新しい命によみがえるということを中心とした儀礼ですが、そこではペルセポネという少女がこう冥界へ連れ去られるんですね。拉致されるんです、冥界の主によって。でそれを母なる女神様が探しに行くという物語を神話として持っています。大地の母デーメーテルという母が。でも皆さん今お話聞いてお分かりの通り、これって全部神話なんです。どこかの誰かが体験したことではないんです。いつかどこかで起こったことではない。そうじゃなくて永遠の現在において繰り返される神話です。でこれに対してキリストの復活は何だったでしょう。これは歴史の中で起こった出来事です。キリストの復活はこの手紙を書いているパウロたちにとって、そして私たちにとって過去にあります。世界の終わりが始まる出来事はすでに私たちの過去に起こったのです。その辺が違います。で私たちにとって未来とは神から約束として与えられるものだと考えられています。で私たちの未来はその意味でギュッと私たちが自分の手で作り出して握ることのできないものです。それは未来からやってくる。でそれも貢ぎ宗教の考え方とはちょっと違います。貢ぎ宗教はいろいろな入信の段階がありまして、こうイニシエーションが進んでいくんですね。日本でもそういうシステムを持っているのはソロバンの第何級とか、あるいはこう柔道の何段とか、あれイニシエーションのシステムです。一番それがはっきりしていたのは軍人がたくさん入っていたミトラス教という宗教です。こうカラスみたいなところから入っていくんです。7段か 10何段かあったと思います。で一番上に行くと父っていう、こう神との合一です。そういう、こうステップを持っている。でパウロの場合、そういうこう第何級、こう平神徒から出発して 黒帯の信徒やとかそういうの全然ないですね。私たちそんなものいりません。パウロがここで持っているのは、今は私たちはキリストと共に死んでいる、彼の埋葬を経験している、彼の死に似た姿になるのだと。でもこれが私たちが将来、彼の命の姿に似たものとなる、そのための現在の姿だというふうに言っているのです。自らの行動力で自分の救いを手に入れようというその罪の欲望が限界に達し、もはやその有効性が見失われた、どうやって生きていいのかわからない、ニッチもサッチも、いかない状態、実はそれが私たちが新しい命を感じ取るための良い前提条件なのです。その時私たちは、古き人から新しい人へという、ある種の生まれ変わりを予感することができます。古き人がキリストと共に十字架につけられた、私たちはその時キリストの十字架と同じようにある種のまな板の上の鯉のようになって、もはや自分の意思や自分の能力に従って何かを生み出すということができなくなります。でその本当ならば残念な状態、誰も本当はそうなりたくはないと普通なら思う、その状態を指してパウロは非常にポジティブに捉えています。それは罪の体が機能停止状態に陥ったのだ、罪の身体がもはや効力を発揮する力を失った、だからもはや罪は生み出されてゆかない、理論的に罪が働く可能性が消えた、それが死だというわけです。だからそのように機能停止に陥った死者は、罪から解放されて、その縄目をから解かれて、で私の罪が生み出すその責任をもはや問うことからも解き放たれて義とされるのだ、義とされているのだと、パウロはここで言っています。つまりキリストと共に死んだ私たちは、私たちの体が生産してきた罪から解放されて、彼と共に新しく共に生きるだろう、そういう希望、それが信仰の中に与えられている私たちの神の義です。さてその、信頼の根拠はどこにあるでしょうか。私たちは体として死んだ状態にあると言われておりますので、私たちの能力とか資質とかっていうものに根拠はありえません。そうではなくて、それは、死者の中から起こされたキリストがもはや、死ないし罪の支配を免れた新しい命を生きているという認識にあると思います。キリストは罪に関しては一度きり死んだ、そして命に関して言えば神の命に生きている。罪に死ぬとは先ほど申し上げた通りですけれども、もう一つの側面は罪のゆえに私たちの命が大きな傷を受けることだと思います。と同時に、その命が傷を受けると同時に命が死んでしまえば罪ももはや働かなくなる。それはちょうどあまり良い例えかどうか分かりませんが、がん細胞が患者さんの死とともにもはや働きを失うのと似ているかもしれません。もしそれが人生の全てであったら、私たちは本当に苦しい命を生きることになるだろうと思います。しかし神に生きるということがここで続けて言われています。命に関して言えばキリストは神の命を生きている。これはですから一時的な蘇生とは全然違いますね。復活はゾンビがお墓から出てきてもう一回いつか命尽きて倒れることとは明らかに違うようです。罪が死をもたらすというつながりから解き放たれた命のことだろうと思います。これが命の新しさ と言われることの一つであるに違いありません。従いまして、キリスト教信仰はこれまでの生の続きを新しいバージョンで生きることとは違います。キリスト教信仰はむしろ何か根源的な中断を意味しています。今まであったものをぶっつり止める力です。そしてそのことを示しているのがイエス・キリストの歴史です。彼の死による、彼の命の大きな断絶と新しい命の始まりです。だから同様に君たちも自らを死に死んだ者たちとみなすがよい、またキリストにあって神に生きる者たちであると考えるがよいとパウロは言っています。で、この発言が面白いのは、私たちが今死んでいるというのは確かであるとしても、今すでに神の命に生きることが単に未来の可能性としてではなくて、今も可能だと言われているように見えることです。命の新しさに歩むとは、キリストの領域にあって神に生きることだ、そういうふうに言ってもいいかもしれません。それでもパウロの言っていることは私たちの耳には抽象的に響くでしょうか。新しい命を生きるというのがどんなことなのか、ある学生さんがエッセイを書いてこられたのを見て、彼女がそう思っておられるかどうかは分かりませんが、僕はとてもそういう気持ちがしたエピソードをご紹介いたします。でこの方は被災されまして、でしかも原子力発電所に非常に近いところにお家がおありになったので、皆さんで、ご家族で脱出を経験なさった方です。車に乳幼児のため の必要なものを積み込んで、まずは福島の海岸地域から福島市に逃げたんですって。でそこでもしかし落ち着いてこう行くことができなかったので、日本海側まで逃げた、新潟まで逃げた。で1週間お風呂に入らなかったと、そうです。で現在は、ご家族はバラバラの状態で、お母様とその方ご兄弟は横浜に、お父様は青森という、引き裂かれた暮らしです。でその新潟に、逃げていくときは本当にみんな泣いていた。どっちに向かって自分たちの人生がどうなるのか分からなくて泣いていた。これはある意味で死の経験だと思います。今までの人生がもはやダメだということしか分からない。ここから先どう言っていいのか分からない。 でもなんとか前に向かなくっちゃということだけは分かっていて、で少しずつ前を向き始めると、あれしなくっちゃ、これしなくっちゃって思い浮かぶんだそうです。でもどれも全然できないんだそうです。力がない、湧いてこない、何にもできないんだそうです。ただ逃げるだけで、とても情けない思いで逃げるんですけれども、新潟で、避難所にいたら、こうそのあるおばさんがやってきて、あんたたち福島から来たのね、頑張りなさいねって励ましてくれたんだそうです。へこたれたらダメよって。でしばらく経ったらもう一回そのおばちゃんがやってきて、パンを渡してくれて、このパン美味しいから食べなさいって手に握らせてくださったんだそうです。でみんなとっても嬉しくて泣いたんですって。でつまり人間ってこんなに優しいことができるんだって思った。こう優しい言葉っていうのはこんなにこう人を励ます力があるんだって思った。でその時こうその学生さんが翻って自分の心を問うて思ったのは、私は言葉をものすごく大事に使わなきゃいけないって思ったっていうんです。皆さん、これが命の新しさです。今までの自分の生き方に一旦死が宣告されて、しかしその体に新しい命への希望が与えられて、今までとはクオリティにおいて、違う、自分が生み出したのではない新しい生き方をすることができるようになる。 私は言葉を本当に大事に人のために使わなきゃいけないという思いが胸に染みた。これがキリストの復活が私たちに告げている新しい命の方向性の一つの具体的な形であろうと思われます。ではお祈りいたします。神様、私たちを罪からお救いください。私たちの欲望が生み出す死から私たちとその仲間たちをお救いください。あなたの前にあって新しい命をいただいて、互いに新しいものとして生きていくことができますように、その喜びを私たちが味わうことが許されますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
では、ご一緒に賛美歌を歌いたいと思います。賛美歌の90番です、お立ちいただけますか。どうぞご起立ください。